というわけで僕が廃墟に入った理由はそういったことだったんですけどね。
なるほどね、そんな深い理由があったなんてね。
人に歴史ありですよね。
やっぱあそこでね、やっぱ新井さんの存在とかも出るようだったわけか。
いや僕の人生の転機でしたね。
なるほどなるほど。まあね、あの時ね一歩間違ってたよね。
一歩間違ってた、あのね、たまたま飲みに行ったらたまたま打ち上げ会場だったみたいなね、あれ
が、
ね、
いやこういう話が長いから先週は一切公演の話に入れずに終わったんだって。
ついついうっかり、ついついうっかり。
ダメダメダメダメ、
もう20分くらいでやっちゃった、喋っちゃった。
そもそもさ、もう公演終わってさ、もう多分これ一月以上経ってるから、
ね。そうだね。記憶もね、だんだん、ね。
そうそうそうそうそうそう、気をつけないとね、はい。というわけで、はい、早速ね、ナマケアユの皆さん、ナマケアユ言いにくいな、ナマケアユの皆さんをね、お迎えしてですね、あの公演の感想などをお聞きしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、あの見に来てくださったお客様のお一人からメールをいただいております。どうぞ。
ごめんネーム小梅さん、
はい、
皆様こんにちは。
こんにちは。
1月10日の朗読会お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
朗読会というのは今回初めて見ました。出先さんの後輩さん方の頑張りはもちろん、ゲストの匠さんと井口さんの堂々とした読みも聞き応えがあり、そこにアルガさんの奏でるギターの音も相まってとても素敵な時間を過ごせました。最後に生歌も聞けてすごく嬉しかったです。
やったぜ、
ね、あと出先さんも武漢お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございます。
参加された感想や、稽古時の裏話などありましたらぜひ教えてくださいということで、
はいはいはい、これはねまだちょっと皆さん来るっていう告知をする前にいただいたメールなんで、あのその後追加でですね、
はい、
同じ小梅さんから、
あ、
怠け鮎結成秘話などありましたら教えてください、ちなみにロゴはどなたの考案ですかと。
ロゴ、
とりあえずロゴの話しちゃう。まず最初にロゴはどなたの考案で、
原案は田中、あの座長である田中、
はいはい、な担当ね。
私原案したっけ。
あれ、和風がいいっていう風に、和風がいいっていうのと、
和風がいいっていう
コンセプトね。
コンセプト
は、コンセプトは田中さんだから、
マークに結びつかない
と。あれ怠け鮎だから、アユがいい、
あ、そうそうそう、
アユが怠けてるのがいいっていう話になって、
うん、
で、あ、ロゴのデザインはア担当の
アータンこと吉川彩乃が担当しました。
デザイン担当の ポジショニングじゃないかと。
でもあれなんですよ、あの私は本当にロゴを書き起こしただけで、あのチラシのデザインとかやったのは、あの芸大出身の、うん、
あの美大出身です。あそこ間違えちゃってください。、まあ、担当の金子誠が担当させていただきました。ありがとうございます。
芸大ではデザイン的なことをやられてたんですか。
美大ですね。そこ間違えちゃってください。大きく違いますので、
気をつけます、ね、
はい、いろいろ違いますので、美大出身なんですけど、緊張してるの
か、混乱しちゃってる
よく分かんなかった。自分でも
自分でも芸大か美大か分かんなかった。美大ではちょっと主に何ですかね、あのサイトとかインターネットのサイトとかのそういった情報系なことの、まあ、デザインとかをやっていたんですけど、でも
ペンタブで書くみたいなこととかもする。
あ、そうですね、もう僕のいた学科はすごくメディアにとらわれないというか、もう何でも作品にできる形の学科だったので、僕は映像を主に、
へえ、
なので映像編集、
ロゴってこれ、
これ
そうです、
そうです、そうです、
これがロゴ、
はい、
そうです、うん、
あの、
はいはいは
い、赤い丸になって書いてあって魚がついてるやつです
。アユです、アユ、
はい、優しいね、ちゃんと説明して。
見えないですか、
うん、で、これも、これも、
これも、これも
金子君デザイン。
いや、
それは、それは私が、あの、イラストとかは私が描いてます。
こたつに入ってるアユなんですけど、うん、最初はそれ、そのこたつに入ってるアユか、赤も赤丸にアユのどっちにするって話になって、赤丸のアユにしようって話になったんですけど、でもそのこたつに入ってるアユもすっごい可愛いから、私がパンフレットに使っちゃおうっていうことで ットの表紙はこたつ鮎
で、実際あのパンフレット見た時にちょっとあのね黒ずんでたよね。
印刷のね、印刷の具合でね。
なんか何とどうなんなんて、こたつに入ってるっていうのもちょっと分かんなかったから。
あの本当に？
いや分かる分かる。分か
るおいでもじゃあ絵描く人なの？
あの絵描きます。
アータン
オタクなんで。
急にアータン推ししてきた
から。そうそうそう、あのアータンアータンアータン。
アータンは
アータン、幼稚園の頃からアータンなんで、
はい、絵描く人なの、
ね、絵描きます。
アータンは美大では何してたんですか？
美大、いや美大じゃないんですけど芸大でもないですよ。
ほんで、今完全にほんで、そう、なんか使ってコンピューター使って、
あ、そうですね、はい、パソコンのそのソフト
デザイン、
はい、
パンク自体のデザインを
一から全部
できる金子くんがいて、
はい、ありがとうございます。
あ、そこかなりいいね。
すごいね、
手作り感満載の。
全然いやいやいやいやいや、ね、ある程度ちゃんとやってた、ね、人たちがさ、
もう変な話どっかに外注して、
そうそうそうそうそう、しないといけないレベルだもんね、そこら辺はね。
全然本格的なのができる
もん
じゃなくて、
本当に
私ね、よくあのチラシの裏とかの町内会のお知らせみたいなレベルの、
ほら町内会のお知らせのレベルって悪いな。
いいじゃないですか、
ワードとかで作ってる
あのテンプレートで枠つけてね、
卓球新聞とかね、
そんなレベルになるのかなって。あ、違います、金子くんがじゃなくて、一番初めこんな素晴らしいメンバーが集まると思ってなかったので、
はいはいはい、
私がチラシを作ることになったらきっとそんなレベルになるだろうなと思ったら、なんかロゴできました、チラシできましたって見たら、すごいと思って。
それできる人がいるのはかなりでかいよね。
すごいです、
こういうことやるにあたって。
それだけで本当にちょっと立派に見えるというか。
将来的にはグッズ作って売って金儲けるとかね。
いけるよね。
ストラップストラップ
ストラップ。ああ、いけるいけるいける。
クリアファイルは。
まあじゃあそこでね、じゃあ結成秘話なんかの話を座長から聞きましょうか。
座長。結成秘話なんて特にないですけど。
でもやろうって言ったのは、
そう、田中が新井さんとの飲みの席で昔朗読会やってたんだよっていう話を聞いて、
はいはいはいはい、
で新井さんと2人になった時に今だと思って、うん、新井さん
何それ
私もうやりたいんですって言って、うん、
新
井さんに
何だこれセクシャル
違う違う、
なんか告白しにでもいいのかなぐらいの
雰囲気になっちゃった。集めてくださいっていうことで、あの同期のメンバーと、うん、そしてあの普段仲良くしてくださってる青山さんに、
仲良くないみたいな
青山さんと、ね、一緒に寝た仲ですもんね。
なんだろうこれセクシャル。
で、あの誘って、とりあえず朗読会をやりたいんだけど一緒にやってくれないっていうので募って、
はい、
でそこから、
はい、
じゃあとりあえずメンバー名どうするっていう話になってね、みんなからいろいろと募って、
はい、でいろいろ僕ら、まあ、4人は、まあ、その田中さん以外はいろいろバンバンバン出してたんですけど、一発目の田中さんの朗読集団怠け合うって一発目で出してくれたんですよ、
うん、
ボン、うん、もうそれに勝てなくて、
まあ、そうなん
ですね。そのインパクトに4人が何をこう出しても怠け合いには勝てないよねって感じ、
イメージが強すぎ
て、インパクトがダーンってきて最初に来てしまったんで、もうじゃあそれで行こうかということで、みんなじゃあ僕らは朗読集団怠け合いということで、
あ
っていう結成、
はい、あ、そうだそうか、朗読集団なんだね。
そうなんです。
じゃあ正確には団長なんだね。
ああ
団長なの
なるほどね、そういうきっかけがあって、まあでも自分たちだけでねやろうとするっていうところがね、まあそれはもちろん新井さんがね、
新井さんがいろいろと、
まあお手伝いもろもろ担当だった
もろもろ
新井さんがいろいろとご尽力くださったおかげでできたわけですが、そもそもやろうっていうところがすごいよね。なるほど。じゃあね、ほんとね、こうやって喋ってるとね、ほんとどんどん時間なくなってくからね。せっかくなんで、
はい、
あのそれぞれの題材のことについても、
うん、
聞いてみたいと思うんですが、はい、同じく小梅さんからですね、今回の朗読会ではいろんな作品が取り上げられましたが、それぞれどんな理由で選ばれたのでしょうか、ともね聞いてくださってるんで、これはじゃああれにしようかな、発表順にしようかな。
ああ、いいですよ、いきますか、
個人発表、は
い、画前やる
気一番、あ、いいですか、いいですか、もういっちゃいますよ、一番初めに、
矢田さん聞かないで、
そういえば矢田さん喋ってないよ、ね、
いっぱいいるから、
あ、そうだね、大丈夫だよ、見た手でいいから
どうぞ。いや、一番初めにやったんですけど、私あーたんこと吉川彩乃ですね、
はい、
青空文庫のあれ、
いいよ、
牧野真一さんの親孝行っていう、もうすごい昭和の時代の中坊の中学3年生の男の子が朝起きられないっていう、ただそれだけの話をやったんですけれども、なんかすごいそれが良くて、私小津安二郎さんの東京物語が好きなんですけど、それと重なって、でなんかそういう昭和のそのいいなって思ったんですよ、それがやりたいなって思ったんですよ、その東京物語に出てくるみのるちゃんとか、まあ、いるんですけどそういうなんか、なんだろう、ね、男の子がなんかもう母に反抗するみたいな、ありきたりな風景、
うん、
ありきたりな風景をやりたくて選びました。
お、ちゃんと終わった。
あ、でしょ。
矢田さん、牧野真一知ってる？
うん、
知らないでしょ。俺も知らなかったんだけど、一時期牧野真一はセンター試験の問題に文章が取り上げられて、すげえ有名になったんだよね。地球儀っていう作品がセンター試験に取り上げられて、それはまたすごい文章で、なんかもう、俺も読んだけどもう覚えないけど、スピンスピンスピン国語の問題でね、やつだよね。
はい、
そうそうそう、
実は知らないんですけど。
あ、知らない。
ごめんなさい。
で、なんか結構いろんなちょっと不思議な文章のやつで有名になった作家さんなんだけど、でも牧野真一の中でもそんな有名な話じゃないよね、
親孝行自体は。はい、うん、なんかもう やっぱり上演する、ん、上演公演する時間っていうのは決まってたので、うん、その中に収まるように、
はいはいはい、
しかも自分が好きだなって思える作品をっていうことだったので親孝行を選んだんですね。選びました。
急にキャラクターが立ってきた。
選びましたよ。
おお、なるほど、
なるほど。
まあね、興味があったら皆さんもね、牧野真一さんの作品読んでみてください。
ぜひぜひ、もうすごい面白いんで、
うん、親孝行面白いよね。
面白いです、うん、あれ面白いんです、
うん、まあちょっとあんまね、一人に時間かけすぎ
てち
ゃんとね、次が、
はい、生ギャルマー担当の金子誠です。
起きた。
私は、最初は別で、あ、当日は牛丼屋さんのお話を、はいはいはい、させていただいたんですけど、
はい、
最初は違う話を読もうとしていたんですけど、新井さんから途中でちょっと金子これ一回読んでみてっていうことでおすすめしていただいたのが牛丼屋さんのお話で、この作品は小説とかではなくて、インターネットから引用させていただいた作品なんですけど、で読んでて、その主人公、牛丼屋さんでフリーターをしているその主人公がいるんですけど、その主人公とちょっと自分がなんか気持ち的に重なる部分があって、あ、僕もちょっとそういう行動を起こしそうだなみたいな、そういう状況になったらっていうところで、あ、なんかすごい感情移入が早かったので、あ、この作品いいなと思って、で最後にはちょっと心温まる感じが良かったので、これを題材を、
33歳の主人公と、はいはい、心が重なってた割には、
はい、
35歳のお父さんのすげえ不気味
な、ちょっと待ってください、バカにしてるわけじゃないんですよね。俺精一杯だったんですよ。
まあ、俺だってそういう風に見えて
る。もうちょっと無理食べたいな。どれにするの？
なんでお前がやるとちょっと変態っぽくなる。
初老の男性みたいな。
すみません、僕のそれは実力不足。
そうなんですよね。もういわゆる、まあ、版権の切れてる青空文庫に載ってるような、はいはい、名作文学のところから、いきなりインターネットのまとめサイトに載ってるところに突 飛ぶっていうね、
いわゆる電車男みたいな
感じ
だったっていう、
はい、
その振り幅がね、
ジャンル
でこの順番にしたんだろう
全然違いますもんね、
いうぐらいの振り幅にしたよ、
は
い、
ああ
でもねやっぱ すごい分かりやすかったっていうのは
そうです、ね、
あったみたいで、はい、お客さんの反応もすごく良かったんでね、
面白かった、
うん、ありがとうございます
面白かった、
でも結構あのその題材を知ってらっしゃるお客様もいらっしゃった、
うん、へえ、
知ってましたよって言ってくださって、もうちょっと嬉しかったですね、う
ん、言われなかった、
もう言われなかったですね
知ってました親孝行
え本当ですかってなりました
言われなかった
言われなかったね、
いよいよね、
はい、ぜひあの多分まだインターネットにも残ってると思うので、うん、
普通に見れるよね、
はい、ぜひすごい温まるので、うん、見てください、う
ん、じゃあ、はい、最後になほちゃんやって、
出ないよ、出ない、急に言われたら出ないですよ、あー失敗した
何歳だったっけあの子、
2歳、
3歳、え3歳、2歳3歳3歳
ぐらいということですね、
舞台上で3歳の女の子をやるっていうね、
おお、
なかなかチャレンジャーでした、
チャレンジ
ャーだね、頑張りました
あのお客さんの反応は狙いだったんですか
いや当たり前じゃないですか、
中田は美大出身だっけ芸大出身だっけ、
美大のよ
やっと聞けました、
すみません、あの次行っていただ
きます入っていただけたということ
で、八代優さんみたいな感じになった
なんか常にやりづらい感じごめんね
間違えました
その次の題材が、
はい、またちょっと全然毛色の違う話で、私は小川陽子さんっていう現代の女性のエッセイストの方が書かれて
る、
うんうん、
完全にエッセイストの方
ですかね、うん、エッセイで有名な方です、ね、
はいはいはい、
の、とにかく散歩いたしましょうっていう、うん、もう飼ってるワンちゃんがもうどんどんどんどん高齢になっちゃって、でその子を介護するちょっと辛さとか、でも家族なんだなっていう思いとかが詰まってる、もう犬を飼ってる人には涙なしでは聞けないようなお話をちょっと読ませていただいた、
卑怯な話ですよ本当に
本当すいません、
完全にフォークボールみたいな話だからねもうみんなスカッてなるってい
うでもあの一応家族っていう共通テーマでみんな大事なの
共通テーマ見つかったというぐらいぐちゃぐちゃだったけど、
でも一応あるんですそういうテーマが、
はいはいはいはい、
ってなった時にあのおばあちゃんの話とか、うん、お父さんお母さんとかいろいろ考えてる中で犬の話を見つけて、うん、うちも実家に実は16歳の、うん、まだ全然もりもり元気なんですけど、
がい
て今も元気なんです、なのでそれ読んでて、まあ、最初に読んで泣いて、で声に出して読んでみようと思って泣いちゃって読めなくて私はこの思いをちゃんと伝えたいと思って
なんで半笑いなんだよ一番いいとこじゃねえか
いいこと言ってんの
泣いちゃった自分にね、
そうなんです、ね、そうなんです、なんでちょっとこう書いてる人と通ずる思いもあったので、
はいはいはいはい、
選んでやらせていただきました。
宮沢さんもね、恒例のお猫様が、
あ、ちょっとねあのこの間死んじゃったんです
よ。
ちょっとごめんなさいね。
それはなかなか
ちょっとほやほやなのでね。
だからこうそういうのは来るってものがあるよね。
だから今ちょっと聞いてただけちょっと危なかった。
そうだよね。俺もそう、実家で飼ってた犬を亡くしてるので。
あ、うちも今あれなんですよ。あの実家でワンちゃんがあの高齢で後ろ足ヨロヨロしてるんですよ。だから
なんでかなんかこうなんか対決してくる。
ちょっとここで言っとかないとって思って。あ、だからあの青山さん の朗読裏で聞きながらあのすごい泣いちゃうからちょっとあの本番は心を閉ざしてたんです。
あ、聞いてくれなかった。
心を閉ざして
た。いやだって絶対泣いちゃうからあの心をオープンにして聞くと、だから心を閉ざして、で後からあのみんなで、あ、いや、後からよ読んだりして泣いてました、一人で。
じゃあ、次の方へ。
まあ、アルカさんにもちょっと話を聞きましょうよ。アルカさん、ね、ここからだったもんね。
そうだね、音楽入れ始め
たのがね、うん、まあ、
ブリッジの曲とかはあったんだけど、
中はね、
どうでした？
いやー多分だけど一番最初に、
自分のイメージで持っていったやつが採用された感じ？
多分。いやっていうか一見っていうか最初に基本僕セリフ読んでるの聞いてからじゃないと何も浮かばないから、読んでるの聞いてて間とか聞いて、あここうかなみたいな感じで、
かっこいい。
いやかっこいいですね。もうさすが天才の。
そのね、あの裏話じゃないんですけど、あのもう稽古から本番から、まあ、今に至るまでずっとですね天才って呼ばれててですね、
はいはいはい、
いや本当にいい気になってるもんなんですけどね、私ね。いい気になってるんですよね。恥ずかしいですよね、
本当にね。ごめんね、アルガさん。
いや、天才
なんて。レインボーアースじゃさ、一切なんか、ただの V ネックフェチの人
だ。いいんだよ、あの、元天才として扱ってくれていいんだよ。
オッケーオッケー。
V ネックに関しては天才的な感じで扱いでも全
然。有効者、天才ジュース買ってこいよ。
天才だから言ってくれよ。
はいはいはい
はい、でそういうことで言ったら、はい、セリフに合わせて聞いてる中で出てきたって感じ。稽古の中でなんか一番最初に出てきたやつじゃないかな、違うかな。
そうですね、最初にやっていただいてから変わらず、そのままなんかいい感じで行ったんですよね、
ずっと最後まで変わんなかったもんね。
かっちょいい。
まあ、もうちょっとね、だから敬意を示して
くれ、次の人に行こうか。
すいませんね、
時間もあるね。
お時間取って、
次が、
はい、生ケア休憩担当の鈴木健太です。
はい、あの休憩とかね、あの軍読のやつもあったんですけどね、はい、その後になりますね。
はい、そうですね、はい、で僕が、お雑煮を実家に帰って作るお父さんの話を読んだんですけれども、これはもう天才のアルガさんに助けていただきまして。
おっと。
でこれなんでこのテーマを選んだかっていうと、もともとテーマが家族って決まった時に、パッと思いついたのがやっぱり泣ける話とかこうやっぱり感動する話だったんですけど、家族って安心するところじゃないかなって思ったのがあって、でそれでいろいろと探してたんですけども、その中でちょうどお正月っぽいお話で長さがちょうどよくって、でしかもこう安心できる、故郷はやっぱり変わっちゃったけど故郷だなみたいな話があったので、これにしようと思って決めました。
素晴らしい、考えて用意されたかのようなコメント。
めちゃくちゃ考えながら
BGM つけなきゃいけない。先週に引き続きまとめ
て、有賀さんの何がすごいかってあれなんですよ、皆さん聞いてください。
急に来た、
僕を褒めるコーナーじ
ゃない。本当に僕その読んだ文章が安心できるっていうテーマで選んだことがあって、割と抑揚のない、なんていうんですかね、淡々と進んでいくところが多かったんですけども、
物語語り性っていう意味ではね、やっぱ一番なかったと言ってもいい話だ
ったんですけれども、やっぱりちょっと楽しくしたいなっていうところですとかに、アルガさんが音楽つけていただくと、もう喋れる喋れるという感じで助けていただきまして、しかもすごいのが、そこからゆっくりこうだんだんテンポを落としていくような喋りにしていったときに、きっちりこう落としていくような感じにスッて弾いてくださるんですよね。あれ本当にもう天才だなと思って、ぜひぜひ次回で。
すいません、あとでお金渡す、はい、約束の倍の額は出せ
る。最初からあったの。
いやびっくりしたびっくりした、褒められられてない。
本当に皆さんの力に助けられ
て、いやまあ、なんかでもやっぱちょっとね、みんなの毛色とは違うって感じはすごくあったね、で個人の読みだったけど、他の役とかも入ったりとか、
そうなんですね、
奥さん役を、
奥さんを田中がやりました、
はいはいはい、
でお父さんを、
あ、金子が
やりました。じゃあこれお父さんどんな感じでやったんだっけ。
そうか、みたいな感じでやりました。
多分35だよね。
同じ変わらないですか。
35も60も変わってないよね。多分。
本当ですか。勉強します。
で最後に子供を、
子供の吉川が
どんな感じに、
チャーンみたいな、あ、何もない、え、何もない、何もない、何もない、
よかった、僕だけじゃなかったですね。ありがとうございます。
違う作品やんそれ。
あんたがだんだんローラに見えてる。
ねえ、エロかったですね。
あ、そうなんだ。エロかった、ね、なんかね、
エロい役じゃなかった
よ、ね、そう、ね、こ子供が朝起きて、おはようっていうやつ、もうその一言だけだったのに、なんかちょっとね、あのなんか、江崎さん曰く、愛人出てきたって言われた。愛人
それ夜の回だけだ
ね。あ、そうだ、そっか、お昼はちゃんと子供でしたね。
そう
だから夜は夜の
お前のターンじゃないんだよ。偉いよね、本当にね。もうね、自分のことばっかりじゃなくてさ、人のこと立ててさ、
そんな感じで本当に。でも僕あの今回の朗読で一番すごい勉強になったなと思うのが、本当にいろんな人の力で助けていただいて、もう本当にいろんなところに頭がもう本当に上げられない感じだったので、次回も頑張りたいと思います。
お
いいとこでね、
いいタイミングで今。
いや、一生懸命我慢したタイミングはあそこだったんだよ。
大丈夫大丈夫、次行こうか。
よし、次行こう。
さあ、はい、個人でだと最後なのか、はい、怠けあゆで言うとね、
はい、あゆのなの田中直です。
おい、
私はあのダヤンっていう猫のキャラクターを、
はいはいはい、
の絵本を読んだんですけれども、最初はなんだろう、みんなやっぱり多分普通に小説っていうか、なんか家族がテーマだったので、なんとなく王道で来るかなというイメージがあったので、なんかみんなとジャンルがいろんなの方がいいなと思ったんで、ホラーで行こうと思ったんでしょ。
家族、そうなの。
家族で
ホラ
ー NG ワードだった
。先を染めて誰か。
まあ呪音かな。
意外とメジャーなの。
取れるかな、半券取れるかな。やらせて
もらって、崎さん黙っていただいて、田中さん、ね、続きをね、
あの10分で読み終わるものと巡り合えなくて、いろいろとホラーを読んだんですけど、でよし、ホラーはやめようと思って、はあ、であとなんかジャンル違うものってなんだろうと思って、多分みんな人間で来るなと思ったんで、ここは私人間以外で攻めようと思って。
すげえやらしい話して
る。本当だ、今聞いてたけど、本当だ。
いや、人間以外で攻めようと思って、家にちょうどダヤンの絵本があって、もうそれを読んだ時に、あ、これ家族だし10分ぐらいで読めるしいい感じ。
軽
い。いい感じ。
この流れで来てた。すごいさ、だってダヤンのシリーズってさ、結構いっぱい絵本とか出てるじゃん、
は
い、
うん、なん
かすごいダヤンのシリーズとかに思い入れがあるのかと思ってた。
でもダヤンの絵本はすごくたくさん持っていて、その中でもその今回読んだあのダヤンと銀の道っていう絵本はもう一番読んでいて、すごく可愛い話なので、なんか後から付け足したみたいな。でもなんかそれを、うん、まあね、結構早くね、みんなが決まる前にサクッと決めて、
うんうん、
ああ
、私決まった、
あ、これってね、きっとみんなと被らないって思って、
もう変化球投げるっても決めちゃった。
そう、あのなんていうんでしょう、私がこれをやろうと思った時に似たような作品をひたすら読み続けたくはないなと思ったんで、とにかくバラエティにいろんなジャンルのを読んでほしいなと思ってたので、まず私がそう王道的なのを読んだらね、かぶっちゃったら嫌だから、ここは私は絶対変化球を投げるんだと思ったので。
もうさっきから本当にいやらしい話
なんですか。
してないけど、でも確かに唯一のあれだよね、人間以外。
そうです、うん、
だったからね。
でも完成するのが早かったよね、一番なんていうか、うん、
で多分だからあの音楽の方もそうだけどさ、ね、やっぱ結構こうしたいっていうのがある感じの、
そうなんですよ、多分朗読会やりたいって言った時からパーって自分の中でいろいろとなんていうジャンルとかもいろいろとバーっとこんな感じでやりたいっていうのが思い描いてたので、だからその音楽とか、まあ、こんな感じでっ って
そうそうこうしたいこうしたいっていうのがね、うん、あったのはね本当田中さんか匠ぐらいだったからね
そうだね
マルさんこうしてほしいんですよっつって、うん、
あの音楽でこんな激しく要求されたの匠以来だよ田中さん
あの春川さんの天才っぷりって
言った
らやらなきゃいけないコーナー違う
私の
今週のキーワード
みたいなカタツムリが出てくるシーンがあって私と新井さんでちょっとあの私はすごい幻想的なのがいいって新井さんはコミカルにやってほしいってちょっとそこで対立があったんですよその時にじゃあ春川さんコミカルで幻想的でって言ったらパッとその通りに出してく
れたこればっかりはすごく正直に言うけどコミカルで幻想的無理これでいこうって聞いたのを採用してもらった
パッとパッと出していただいて本当にありがとうございましたという感じで
ありがとうございました
はい
アルガさんを
アルガさん天才っていうお話だった話を
どんどん居心地が悪くなって
でまあ、一応ジャイアンの話は最後が ふんわりと柔らかく終わるので、うん、じゃあ鳥で行こうかっていうことで生ナマケアユの鳥を務めさせていただきました、
はいはいはいはい、いやいやいやいや確かになんかそんないろいろ深く考えてたんだって裏側を本当知れた感じがしたけど今
はい、
いやいやでもなるほどね皆さんそんな、はいね、いろいろな思いがあって
そうです、はい、
でも金子くん以外は全員自分で選んだって感じだね
そうです
へーすごいって言ってる間にねすげえ時間経ってんだよねもう30分ぐらい経ってるんでちょっと一回ここで切ります
はい
一、
はい、
回ここで切ります、
はいはい、
さようなら
さようならちなみに僕があの作品を選んだ理由はですね Team Line 自転車を飛び降りてあの人が松森へ急ぐんだ探しに